はい、皆さんおはようございます。今日も一度を介して礼拝ができません。本当に一日も早くコロナから解放されて、みんなで共に礼拝できることを心から祈っております。で、それぞれお元気で、それぞれのところで、生活なさっていると思います。家庭で、また職場においても、コロナから一人一人の家族が、家庭が、職場が回るように心から願っております。さて、今日は、先週から引き続いて伝道の書からご一緒に学んでいきたいと思いますが、今日は2回目です。で、今日のテーマは飲み食い魂を満足せよという言葉ですが、この2章の中にはですね、虚しいという言葉が8回出てまいります。繰り返し繰り返し虚しいということを語っていますが、彼は満たされない王であるというのもまた別に言えると思いますが、生きるということを真剣に彼は考え求めた人がソロモンでありました。数々の技を成してきたその彼の記録はですね、列王記の上の実章の一節からの中に、例えば芝の女王というのがおりまして、この芝の女王がですね、難問を持ってきて、ソロモンを試みるんですが、彼女の心の中にあるものを、疑問を思っていることをソロモンに告げたら、説明できないことは一つもなかったというふうに、芝の女王はそういうふうに、語っているわけです。だから、いかにこのソロモンという人が、知恵者であったかということがわかります。そして彼がいかに大富豪であったか、いかにまた戦力を持っていたか、そしてまた人間的に考えられる幸福を手にしていたかという、そういうことですが、しかし彼は生きることの意味を見つけていなかった。いかに虚しい生活をしているか、一切が虚しいと彼は言った。先週お話申し上げたように、この訳の一章の虚しいという言葉の中には、無駄だとかですね、あるいは無意味だという言葉が、何回も出てきます。この虚しいということを、無駄とか無意味だというふうに別の訳の聖書を書いてありますけれども、そのような状況の中でこの伝道の書は生まれてきたということですが、特にこの2章の24節までたどっていくと、そこにソロモンが見つけたヒントがあることを今日ご一緒にここから学んでいきたいと思います。東西問わずですね、人間は生きるということは何かということを熱心に尋ね求めています。平家物語という古典がありますけれども、この古典はこの平安時代の末期、平家の一門が実権を掌握したその物語ですが、しかしこの栄華を長く極めたその、この平家もですね、それは長く続かず、女性や子どもたちを含む多数の犠牲者を生み出しながら滅んでいくわけです。祇園精舎の鐘の音、声、諸行無常の響きあり、空宗樹の花の色、聖者必衰の、言葉りを表す。おごる者を久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、たけき者もついに滅びる、ひとえに風の前の塵に同じという、まあ、こういう平家物語有名なですね、おごる者を久しからずというこの言葉もここから出てきているんですが、生きるということ、それはどういうことかというと、それを聖書の2章の3節の中にはですね、リビング訳はこう書いてあります。いろいろ試してみてきたら、私は知恵を探求し続けるとか、ここには知恵、探求という言葉が出てまいりましたので、まあ、手法にもそのようにリビング訳を用いておりますが、ソロモンは生きるとは何かということを熱心に探求したと。何かということを探求者であった。どうしたらいいかということを探求者であった。すべてのものにを手にしながら、彼は空の空、あるいは虚しいという言葉を何度も語っておりますが、生きるということはただ単に息をして働いて収入を得ているという、飲んだり食べたりすることができるだけの生きるということではないと思います。しかしこの現代の私たちはですね、 忙しくて生きることへの探求心に欠けているのではないかとこう思います。あまりその探求深く探求して深く生きるとかは何かということを考えずにただ生きている。島田博美という大学の教授がおりますけれども、この島田博美という人がですね、葬式はいらないとかそういうふうな、仏教に対するというかお寺に対するいろいろな本を書いて、葬式はいらないとかということを書いておりますけれども、彼は私はキリスト教に期待をしているという頑張れというエールを送っている方なんですが、この生きることの意味を探求する宗教が生き延びるのであると。信仰宗教は病気が治るとか儲かるとか現世利益を中心に人々に訴えるわけです。まあ、それぞれ人の信じている信仰というのは、私は否定はしません。それぞれの人の生き方ですから。しかしこの島田氏の言うように探求しない宗教は生き延びることはできないとこう言ってるんですね。だから生きるのは何かということをソロモンはこの2章のこのリビング訳の中を見ると、一切いろいろ試みてみたから見てから私は知恵と探求を続ける、探求する。本当の宗教というのはそのソロモンは自分が悩んだ時にどうしたらいいのか、どこにその生きる意味があるかということを、虚しさから救われるかということをですね、探求したということです。そして2番目はですね、これは2章の17節のところをこのリビング訳で見るとですね、こう書いてあります。私はここまで分かると生きているのが嫌になりました。人生は不条理極まれないからです。何もかも虚しい風を覆うようなものでした。このリビング訳でここにですね、不条理という言葉が出てまいります。一生懸命に自分は探し求めているけど人生というものは不条理だというふうにこう言うわけです。先日のタイムズの新聞にですね、先週もそのことを紹介しましたが、戸口正弘さん、まさか戸口家の皆さんの一門だと思いますけど、その中でですね、戸口正弘さんが不条理の象徴ペストという、あのペストという大、大きな世界的に多くの人を死にやったこうペストという病気ですね、そのペストという不条理の象徴ペストというテーマで彼はそこで述べているんですが、フランスのノーベル賞作家カミューの書いた小説ペストですね、これは1947年に発表されて、その部数は売上部数は160万部を売れたという、こういう本でそれだけ100万部を超えるというのは大ベストセラーですが、このペストという小説の中にこの戸口さんのこう書いてある新聞の中にはですね、このペストというのは不条理って何かということを彼は辞典を広辞林を言語を開いてですね、それは真理に反すること、人生に意義を見出さず、望みがないとか絶望的な状況、限界状況を示す、これが不条理だというふうに書いています。神は作家というペストをあらゆる不条理の象徴として描いたと言われています。なぜこのペストが当時の人々、世界の多くの何千万の人々を死に追いやったかと、そしてこの不条理というものは戦争や疫病やあるいはまた飢餓や災害や老病死、そして人間の内面的な悪矛盾など人間の自由や命を奪う不条理のすべてというふうに、この不条理というのはそういうふうに、この戸口さんがそのことをですね書いてありますけど、ソロモンという人は真剣にこの不条理を追い求めた。なぜこのような不条理があるのか、私は一生懸命にやっているのにどうしてこの私の中にあるこの問題は、虚しさは解決できないのか、自分の心を満たせず虚しい生き方をしている、まあ、神の言うところの不条理とは違ってあらゆるものに満ち足りている、何の心配もない、その生き方の中にですね、まあ、別の意味では そのソロモンはそれを不条理であると、すべてあるけどもそれは不条理の世界に私は生きていると、絶望的な状況にある、そこからどう脱出するかということ、牧真嗣というですね、ウクレレ漫談師がおりました。私もこの人のウクレレ漫談はですね、よくテレビで見たりしたんですが、まあ、大変面白い、人を笑わせるようなたくさんの不安を持っている方でした。しかし言葉というものは、人の言葉は人格を築くということが言われますけれども、彼の言っている言葉はですね、どんなことを言っていたかというと、ああ、アンニャ、アンニャン、ああ、驚いた、ああ、すべてのものは、それは意味がない。その言葉をですね、彼は歌いながら漫談をしていたんです。たとえ人を笑わせてもですね、漫談であってもそのことに支配されていくと思います。ああ嫌になっちゃった、嫌になっちゃったという、ああ驚いたと、これが彼の漫談の生涯貫いた、一つの彼のなりのルールでした。しかし彼はですね、自宅のマンションから飛び降りて自殺をした。そのことについて、この小泉進一という、朝日新聞の記者がですね、彼の死について、芸人は職業ではないと、生き方そのものではないだろうか、長生きしなければ極めることはできない、その途中で投げ出してしまった。人生の不条理、それはいろいろなことが起こってくる、だから投げ出してはいけないのである。ソロモンは人生の不条理をですね、彼は、考えながら自分のやっていること、またしようとしていることが、なぜスッと自分の中に入ってこないのかという、そういう悩みを彼は打ち明けたわけです。ですから、この伝道書の第2章はですね、2章、皆さん後でどうぞ全体を読んでください。その中には、生きることの探求者であったということと、2番目は、彼は人生の不条理というものは何かということ。そこに疑問が出てきたわけです。しかしこのソロモンはですね、この不条理を通して神様に突き当たります。それはどういうことかというと、この2章の24節を見るとですね、そこでリビング訳が、そこで私は食べたり飲んだりすることを道路を楽しむこと以外に生きがいはないと結論付けた。しかしこのような、楽しみを抑え、神の御手から来るということが分かったと。この新共同訳聖書はここにですね、食べたり飲んだりすること、それは神様の導きであるというふうに彼は結論付けたわけです。食べること、飲むこと、食べたり飲んだりすることは、それは素晴らしいことであると。私たちはこの言葉のようにですね、人生というものを楽しんだ生き方をする、人生を楽しんで生きるかどうかということが、私たちの人生の生きる喜びを見つけるかどうかというものにかかってくると思います。いつかの新聞にですね、源賀智明さんという沖縄出身の兵庫県で活躍したドクター、お医者さんですが、その彼がですね、人生を楽しませてくれた社会に還元できればと、一代で築いた預貯金、土地など財産の4億3000万円を、それを彼は県内の教育とか福祉事業のために創設のために寄付したと。人生を楽しました方、人生を楽しませてくれた社会、これは 楽しませてくれた社会、このソロモンの中にですね、一生懸命に、彼は私は食べたり飲んだりすることを楽しむということが、楽しむこと以外に生きがいはないってことを分かった。だから人生というのを食べたり飲んだりすることは人生の生きがいを与えるものである。テモテの手紙第一手紙の6章の17節の中に、すべてのものを豊かに備え楽しませてくださる神様に望みを置くように、神様が私たちにすべてのものを豊かに備えて楽しませてくださる神様である。このソロモンはですね、食べたり飲んだりすることは労働を楽しむこと以外に生きがいはないとこう言ってますね。だから私たちが食べたり飲んだりすることは、この世の中で生きているときに人生を楽しませてくれるものである。コロサイ書の中をですね、こう読んでみると、そこに当時の異端の教えがコロサイの教会の中に入ってきました。この異端はですね、触れたり食べたりしてはいけないという、そういう教えを持って、このコロサイの教会を混乱させたんです。触ってもいけない、飲んでもいけない、そして火や月やそういうものを彼らは拝んでいるわけです。詩篇の118編の24節の中には、これは主が設けられた日であって喜び楽しむであろうという言葉があります。聖書を貫いているのは何かというと、それは喜び楽しむという、このソロモンも飲んだり食べたりすること、労働を楽しむこと以外に生きがいはない、食べたり飲んだりすることは大事なことなんだと、そのことをですね、ソロモンは見つけて発見していくというか、元首相だった細川守博さんという方がですね、ある時の新聞にこういう記事がありました。日本の政治家は、レーガン元アメリカ大統領のように楽しもうではないかと。日本の政治家を見ると、なんかこう窮屈な、そういうその生き方をしていると。もっともっとレーガンさんのように、あるいはまたアイゼンハワー大統領のようにですね、この楽しむそういう政治家でないと、国民にその楽しみを与えることはできないということです。ドイツの一人の神学者が日本に来てですね、日本人は真面目だけれども喜び楽しむということが欠けているのではないかということを、まあ、昔訴えられたということが言われます。私たちはもっと人生を楽しむ、このソロモンがですね、さまざまなことを経験してきて、やってきて、そしてこの見つけたことは食べたり飲んだりすることを、労働のを楽しむこと以外に生きがいはないと。彼は生きること、虚しさをどうしたら解消できるかということを一生懸命にその探求して、そしてこの見つけたことは、それは労働を楽しむことである、いや人生を楽しむことである、食べること飲むことを楽しみにしているということ、それがソロモンが見つけたことです。でもう一つは、この訳ではないんですが、新教堂訳聖書の中には、ここをですね、魂を満足させる、食べたり飲んだりすることプラス魂を満足させるという言葉が出てくるんです。人間とは何かというと、私たちは肉体的な存在であります。だから、食べたり飲んだりするということも大事なことですが、しかし同時に聖書は詩篇の16編の9節の中に、それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる、私の身もまた安らかに住もうという言葉があります。私の心は喜び、そして私の魂を楽しんでいる、私の魂を楽しんでいる。魂を楽しむということは、私たち日本人にはですね、あまりピンとの来ない言葉じゃないかと思いますが、心は喜び、魂は楽しんでいるということ。だから人間の存在というものはですね、ソロモンがそれは肉体としての私たちが、食べたり飲んだりすることと同時に、しかしまた同時に魂がそれを喜ぶということ、魂を満足させるということが これが彼が求めてきた、この探求してきたところの結論ではないかと思います。詩編の18編の1節2節の中には、私の心は揺るぎません、私は歌い、私の魂もまた褒め歌を歌いましょうと、この中にもですね、私の心は揺るぎません、私は歌い、私の魂もまた褒め歌を歌いましょう。神様を称える、魂の満足をさせるという、このリビング訳には書いてありますけれども、魂をまた褒め歌う、魂の満足ということが、これがこのサロモンが得てきた結論であったというふうに思います。しかもこのような楽しささえ神の御手から来ると分かったのですって、このリビング訳にはそのことを書いてあります。神の世話にならなければ誰も食べたり楽しむことはすることさえできない。神はお心にかなったものに知恵と知識と喜びを与える。魂の喜びっていうもの、伊藤、前にもお話したことがありますが、伊藤英樹という検事総長がですね、この亡くなる前に彼が言った言葉は、人は死んだら無になる、ゴミになるという言葉を語って彼は亡くなったそうです。しかし聖書を読んでくると、ソロモンというこの偉大な王様がどうしたら人間が生きることができるかということを一生懸命に考えた、そして探求した、その結論は食べて飲む、そしてまた神様を、魂を満足させるというふうに、生きることの結論を得たわけです。生きるということは、私が生きることはさまざまな試練や苦しみを経験するんです。何も人生に何も苦しみもなかったというふうに言える方はそう多くはないと思います。またそういうことが人間にとって大事なことかというと、必ずしもそうではありません。詩編の119編の中には、苦しみにあったことは私にとって良いことでした、それによって神様の掟を学ぶことができましたという言葉があります。苦しみにあったことは私にとって良いことですと言える人生ですね。それはただ単に体のことだけ考えていたのではない、その苦しみを通して人生の虚しさを彼は神様によってその苦しみを超えて成長していくということを彼は知ったわけです。ですからこの今日のテーマはですね、生きるということ、それは食べ飲み魂を満足させるという、この新改訳聖書のですね、それは言葉を利用させていただきました。今週も私たちは生きるとは何かということを、それを神様を通して、霊を通して満足させるという言葉、ただ単に、おいしいものを食べてそれを満足する、それだけではないということですね。魂を満足させることを通して、私たちはこの虚しさからソロモンが抜き出すことができた、その答えではなかったかと思います。どうぞ生きることをしっかりと神様を見つめながら今週も歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇お父様、この暑い中、またコロナが今沖縄も大流行しておりますが、そういう中にあっても一人一人が守られて歩んでいくことができるように、主よ、恩典を持って導いてください。神様、この一週間もどうぞ人々の家庭の中に、仕事の中にも神様の豊かな御手が注がれるように、また人々が健康でコロナから守られて歩むことができるように、そして何よりも私たちは生きることは何かということを、この聖書を通して知ることができることを、なんと幸いなことでしょうか。その神様があること、神様が御言葉を通して私たちに語っていることを、 探求しながら歩むことができるようにお願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。